次はですね、妙理の対戦に迷惑してですね。妙理の対戦に迷惑してですね。364ページですね。妙理の対戦ですね、この妙理の対戦とは、仏教で言いますと自力にあたりますね。妙理の対戦って何ですかっていうと、ね、名、これは名誉欲のことで、そんなね、素直に自分のことを認めてくださいなんて言うとかっこ悪いですよね。ね、プライドが傷つきますよね。苦しい時に、お父さん苦しいんだとかね、寂しい時にね、すいません、もう今寂しいんですと、なこと電話かけてきたらね、男が廃れますよね。ねえ、男が廃る。この妙理、妙理っていうのは、そんなことをしたらプライドが傷つく、そんなことをしたらかっこ悪い、そんなことをしたらね、みんなからどう思われるか、損じゃないかとか、意地と我慢で自分の心を押さえつけてね、なんでですかね、自分のこういう気持ちを分かってもらいたいっていうのを見せないね。まあ、特に男は強いですよね。武士は食わねえど高用事ってね。ね。お腹空いていても、食べた食べたっていう顔をするのが男。ね。ファミレスに行った時にね、女性がね、いくらぐらいのものを注文するか。2000円でも簡単に注文する。ね。女性っていうのはね、もうほんと思いますけど、財布を持っていかなくても心配にならない。財布の中にお金が入ってなくても気にしない。なぜならば、男が払ってくれると思ってるから。男はいつも財布の中に気にする。ね、私は結婚して喫茶店なるものを知りました。びっくりしますね。コーヒー一杯500円ですよ。信じられますか。僕は大学の時に一食300円でなんとか回していこうと思ってました。一食よりもコーヒー一杯の方が高いんですよ。喫茶店というものは恐ろしいものだ。
恐ろしい。コーヒーの味も何も分からないので、ね、分かる人ならいいかもしれない、
ね、いつも僕はこうね、喫茶店に入るとね、そのメニュー表の中から何が一番安いかを見る。ね、ああブレンドコーヒーが一番安いのかとこうなるわけ。ところが女性はケーキ付きを選ぶわけです。830円とかね、830円ラーメン一杯食べれるじゃないですかと。
食事ができ
る、食事ができる。 そうそうそうそう。ね。不思議だ。
不思議。不思議な生き物かい。
そう不思議だ。思いました。最近はやっとこう慣れてきましたけど、最初はびっくりです。もう目から鱗が落ちるみたいな感じですよね。びっくり。いやいやいや、本当ですよね。本当ですよね。ほんで、まあ大体こう、ねえ、さらっと言うもん。私、今日財布持ってこなかった。ね。財布持ってこなかったって誰が払うんですか？誰が。誰が払うんですか？その時に、ねえ、した安いものを選んでねとは言えないですよね。いいよ。好きなものを、好きなものを選んだらいいよ。好きなものを選んでもいいよとは言ったもののね、まあこんなね、買うか。私ちょっとスポンジケーキつけるからつけようかしら。スポンジケーキパッと見るね。430円とかね。何もないです。スポンジケーキで430円。800円超えるじゃないですか。ねえ。これを妻の分も合わせて払うと1000円を超えるんです。1200円1300円ね、一食で1000円を超えるものは私にとってはもうね、贅沢ですよ。いつも食事の目安は1000円を超えるか超えないかね。1500円もするものを昼食で食べたらですよ。いや、今日は贅沢したな。2000円を超えるような食事を食べた時はですよ。もう、これはもう、なんて言うんですかね。1年に1回の贅沢だな。こう思うわけですよ。でもそれが一瞬のうちに吹き飛んでいくと。ね。ところが子供ができるまでは、子供ができるまではですよ。妻の分だけです。子供ができると、子供の分までかける3なんです。びっくりしますよね。かける3ですよ。
子供こそお金のかないから。
びっくりびっくり。ちょっと食事に行って3000円を超えるんです。
超えるね。
ね、3000円もする食事だったらですよ、もう僕の中ではですよ、もう高級食材って感じです。ね、でもその驚いた気持ちを全部お腹の中にしまって、いいよ。これが妙味の時。だから財布の中にはいつも妻と子供の分のお金が揃ってるかどうかを確認するよ。こうなると自然と。
そうか、妙理の大戦か。
妙理の大戦。
当然だと思ってやってるから
。ねえ。そうそう、まあこれが慣れちゃえばね、慣れちゃえば当然出すもんだと思えばね、もう常に計算のうちに入ってますからね。はい。だけどここでいろんな気持ちを持ってたとしてもってことですよ。今言いたいのはね、分かりやすく今言った、もう自分のなんかこう心の叫びですよ。もうおお。ね、 そのいろんな気持ちを持っていたとしても、その気持ちを正直に言えないのが妙理の大戦ってことです。なんで、まあ、格好悪いから。なんで、弱みを見せたくないから。ね。自分は強い人間でいたいから。だから、自分の本当の気持ちを隠す。
自分の本当の気持ちを隠すのが妙理の大戦なんだ。
そうそうそうそうそう。ね、だから自分が寂しいなら寂しいって素直に伝えたらいいのに、そんなことしたら迷惑じゃないかってこうなるね。いやいやお忙しいんじゃないかとかね。
計らいけ。
計らいがある。そうそう。
計らいをするわ
け。あ、そうそうそうそう。だって私たちは煩悩の塊であり、ね、自分のことをちゃんと認めてもらうことによって功徳を得る、安心する。寂しい時は寂しい、苦しい時は苦しい、ね、例えばいろんなことがあるじゃないですか、ね、そのいろんな社会の苦しみとか、傷つくようなことを言われたとか、苦しいことがあったとか、そういうことが人生にはいっぱいあるはずなんです。その時にですよ、ね、やっぱり正直に、こんなことがあって苦しかったんだ、あんなことがあって辛かったんだと、こう言った方が楽じゃないですか。ところが、そんなことを言ってしまうと、格好悪いんじゃないか。
これね、
ね、
なくてもいいなんて思っちゃうけど。
僕は、いい息子として生きてる。いい格好していたい。こんな情けない姿を見せたくないと。
男の人に。
いや、女性は女性でね、女性は女性でよくあるのがね、頭を下げたくない。ね。やっぱり女性って、どちらかというと、一人で生きていけるわっていう風な気持ちになると。なぜかって、まあ、当然ね、親からね、女性なんだから、やっぱり男で、男のもとでね、暮らしていった方がいいよとかね、やっぱり女性なんだから、やっぱり、あなたはね、もう男性が、旦那様がいないとダメなんだよとかっていう風なね、感じでこう育てられるから、反発でね、私だって一人で生きていけるんだってこうなるね、これ自力。だから自分の弱みっていうかね、自分の、なんで、正直な気持ちを伝えることができない。だから何が自分にとって正直なのか、それは分からなくなる。だって大戦、大きな山が広い海を隠してるから。だから私の中に見えるのは大戦であって、広い海が見えない。
隠してるから見えない。
だから何が正直なのかがわからないんです。だから自分の正直な気持ちを伝えているつもりが、それは、なんですか、いい格好するために伝えてるってことになるわけ。わかりやすく言えば、本当はですよ、本当は親に対してね、いや僕は本当苦しいんだ、逃げ出したいんだ、もうダメだとかね、本当はもう親の後継ぎたくないんだ、継ぐ自信がないんだって思ってたとしても、思ってたとしてもですよ。それがもう見えないわけ。大戦で。どうなるか。ね。親が悪いんだってこうなるわけです。 こう、いわゆる自分が甘えたいっていう気持ちが、そのまま責めるっていう心に変わると。助けてほしいっていう気持ちが、助けてくれて当然って変わるんです。そうでしょ？だって、助けてくれって頭を下げて、もし否定されたらですよ、もう立ち直れないじゃないですか。ね、比較傷ついて。だから、自力っていうのは、いつも自分が上でないといけないわけ。
強がって
る。強がってる、そう。助けてほしいが、ね、助けてくれて当然とかってこうなるわけ。俺はもう継ぐ自信がないんだってこうなっててもね、いや俺は継ぐ自信があるよっていう風に変わるわけ。それが自力。だから自分の正直な気持ちが見えなくなってしまうのが妙理の大戦。だから私たちは苦しみからいつまでも抜け出せないわけ。だって寂しい時は寂しいって言ったらいいんだよ。相手が迷惑だとか、迷惑じゃないとか、そんなことは関係なくですよ。ねえ。まず伝えてみるわけですよ。私は寂しいんだと。分かってくださいって。ところが自力はどうなのかったら、そんなことしたら迷惑じゃないか。そうだ。迷惑はかけちゃダメだ。ね。やっぱり、これは長門に行かずに、一人で耐えた方がいいですよね。
苦しくなる。時でも苦しいけど、一人でいるのはもっと苦しい。
そう。頭では。これはね、仏教を聞いていけば聞いていくほど愛欲の後悔が最初は見えないんですけどね、自力が強い間は。愛欲の後悔って見えないんですよ。だけど仏教をどんどん聞いていくとね、だんだんと自分の愛欲の後悔が見えてくる。だから今全然仏教聞いてない人ですよ。仏教聞いてない人は対戦に隠れてるから、だからなんていうんですかね、頼っているつもりで頼ってないですからね。仏教を聴聞して、長く聴聞して初めて愛欲の後悔なるものが見えてくるんです。ね？聴聞してない人は見えないですからね、これ。
自力に頼ってる。
だから、自力を崩さないように、崩さないように動いてるだけです。自力を崩さないようにってことはどういうことかっていうと、ね？例えば、自分が動いたらできなかった時に自力が崩れるで、ね、自力っていうのは何とかすれば何とかなるっていう気持ちなんです。何とかすれば何とかなる。例えば後継ぎになる。俺は後継ぎにできるんだ。寺は継げる、農家は継げる、禅師も継げるとかね、なんとかすればなんとかなると。じゃあやってみなってやってみた時にどうにもならないっていうことがわかるわけ。なんとかすればなんとかなるって思ってるうちはですよね、その結構強気で折れるわけ。ほら両親頼らなくたって一人で生きていけるさとかね、じゃあやってみなとかっていうふうにね、こう言われてみて、じゃあやってみようかってなった時にできないっていうことが見えてくるね。できないっていうことが見える。できないっていうことが見えた時に自力が崩れる。自力が崩れると次に見えてくるのは何ですか？ えば子育て、なんとかすればなんとかな、一生懸命子育てをしてみて次に見えてくるものはできない、できないっていうことが知らされると何が起きてくる。次に起きてくるのは、異常が起きてきます。こんな自分はダメなんだっていうものが見えてきます。これが異常ね。だからこの自力が崩れると異常が見えてくる。だから自力のある人には何とかすれば何とかなると思ってるので、やらせてあげなくちゃいけない。だから阿弥陀仏の主将苦毒の癌があるんです。十九癌。ね、十九癌っていうのは何ですかっていうと、十九癌っていうのは自力しかない人がね、いわゆる自力で自分の心が見えない人が、ね、自分は何とかすれば何とかなれるって思ってるわけ、ね、何とかすれば何とかなれる。例えば子育てだったら何とかすれば何とかなれるってこういうふうに思ってる、ね、で何とかすれば何とかなれるって思っている人がですね、ね、思ってる人がいざやってみるとできないっていうことが見える。つまり自力が崩れる。自力が崩れると何が見えるかっていうと、愛欲の後悔が見える、ね、愛欲の後悔っていうのは常に抑え込んでるから、見える時には醜い感情となって出てくる。だからこんな自分は、こんな醜い感情が起きてくる自分は見捨てられるんじゃないかとか、こんな醜い自分がね、こんな醜い感情が起きる自分は見捨てられるんじゃないかとか、こういうふうに思うんです。その時に、二重眼があるんですね。二重眼っていうのは、阿弥陀仏の本願を信じると。阿弥陀仏の本願って何ですかっていうと、阿弥陀仏の本願っていうのは、どんな極悪人も見捨てないってことなんです。だからあなたは見捨てられませんよっていうことを信じるということです。だから十九眼があって二十眼があるんです。わかりますか？わかります。一生懸命子育てをしてみるとできない自分が見える。できない自分が見えると、もうこんな自分は子育てをする資格がないんじゃないかとかね、 こんな自分は、ね、自分の子供のそばにいる資格がないんじゃないかとか、もう頑張ってもいい子なんて育たないんじゃないかとか、そういう風になんかこうダメダメっぷりが自分で見える。自分はダメじゃないか、ダメじゃないか、ダメじゃないかっていうのが見える。でもそれは一生懸命頑張ったから見えるんです。一生懸命、一生懸命その人が頑張ったから見える。そしてそうやってその姿が見えるのは阿弥陀仏の本願なんです。阿弥陀仏は19願から20願、20願から18願とこう導くために本願を立てられてるわけですね。これ三願転入、自力でやったからね、一生懸命あなたが頑張ったからあなたはダメな自分が見えた、ね、逃げてる間は見えない。自力を崩したくないって言ってね、例えば嫌なことから逃げている間は見えない、ね、欲に走ってる間は見えない、飲みに行ってる間は見えない、いやもうこの家族の中で頑張るしかないとかね、この環境で頑張るしかないって自分の中で覚悟を決めてやった時にやっぱりできなかったっていうのが分かるわけです。だからああこんな自分はダメじゃないかっていうふうに見えてる時はですよ、それはあなたがダメな人間になったわけじゃなくてね、阿弥陀仏の本願の通りに進んでるってことなんです。この20願で必要なことはですよ、ね、この20願で私は一番心に残ってるのは阿弥陀経のこのお言葉なんです。ね、177ページ、ね、偽情を起こした人にとって一番ね大事なのは177ページの右から2行目、クエイッショって言うんですね。クエイッショ、ね、一緒のところに共に会おうじゃないか、ね、あなたと一緒に浄土に行きたいと、二重眼で大事なこと、偽情を起こした人にとって大事なことはですよ、偽情を起こした人ってね、西遊記のカッパみたいなもんなんですよ。カッパって言うとね、もうまずヌメヌメしてる。ね、もう性格がヌメヌメ。ね、もういかにもなんて言うんですかね、イジイジしてそうじゃないですか。カッパって。ね、背中には甲羅がある。苦しいことがあったら背中を向けて必死に耐える。逃げ、ね。そしてね、もう嫌なことがあったらね、もう沼の底に逃げていくと。ね、もういいんだ、いじいじいじ、僕なんてね、僕なんてどうなって、どうなったっていいんだ。みんなみんな先に行ってくださいとかって言うわけ。ね。例えばもうみんなで食事を取りに行こうってなるとね、カッパ一人ね。僕はもう僕は別にみんなから相手にされてないからいいですよ、皆さん好きなように食事とっててくださいと、ね、それを聞いてね、あそうですかそうですか、じゃあカッパさんがそう言うならみんなで食事をとりましょうか、はーはーはーって渡ったらね、 行ったら、もうね、もう涙もの出てくる。僕だっていない方がいいね。僕なんてね、いない方がいいんだとかって言っておきながらね、置いてけぼりになるとね、泣きたくなると。
橋にも棒にもかからないような人。
これがカッパですよ、カッパ。議場を起こした人の心です。先生、僕は、ちょっとみんなに迷惑かけたくないので、しばらく、ご説法をお休みさせていただこうかと思います。やっぱカッパですよ、カッパ。ね、そのね、言葉を聞いてですね、そうかそうか、仕方ないね、じゃあしばらくお休みかって言われるとね、なんかこう、自分はやっぱり置いてきぼりなんだな、寂しいな、こうなる。これが偽情なんです。だから、偽情を起こした人にはね、クエ一緒なんです。クエ一緒。
一緒に行きましょう。
そうなんですよ。あなたを置いて、浄土に行けるわけないじゃないですか。あなたを置いて、私たちだけ幸せになることなんてどうしてできるでしょうか。ね、あなたと一緒の浄土じゃなかったら楽しくありませんと。ね、そう思いません？一緒のところでお会いしたいじゃないですか。置いてけぼりなんて寂しいじゃないですか。ね、あなたがイジイジしてるならね、あなたを置いてくってことはせずに一緒に行こうじゃないですか。あなたが電話に出ないって言うなら、待って待って電話に出させて、話を聞いて元気にさせてあげようじゃないかと。これが二重眼ですよ。二重眼はね、もう相因参加なんです。相因参加なんです。この人一人のために何人の人が協力できるかっていうのが、議場を晴らすために大事なんです。
みんなは一人のために。
そうそうそうそう。一人はみんなのために。それがやっぱりね、この議場を晴らしていくために必要なことなんです。だから、みんなが口を出してね、東の方からも、北の方からも、ね、南の方からも、西の方からもね、顔中口にして、あなたを見捨てるわけないじゃないですかと。でも僕はこんな自分なんだからダメじゃないんですか？やっぱり僕なんていない方がいいんじゃないですか？って言ってもですよ。何を言ってんですかと。そんなものを救うのが皆の本願じゃないですかと。一切諸仏消防燃料神図でしたね。東の方からも西の方からも北の方からも南の方からもね、たくさんの仏様たちがやってきてね、仏様っていうのは人間ってことですよね。あなたの元にやってきてね、一緒に頑張ろうじゃないかと。あなたを見捨てていくわけないじゃないですか。一緒に浄土で会いましょう。ね。 ません？ねえ、そうですよね。
そうだ、そうだ、
今はその時ですよね。
そうですよ、そう。そう。これが偽情、偽情を晴らすのは一人の力では無理なんです。たくさんの人の力が必要なんです。たくさんの人がです。あなた一人のために、ね、あなたは一人じゃない。あなたを置いていくことはない。ね。だから、弥陀の本願、弥陀の本願っていうのは、あなたは見捨てられない存在だってことですよ。あなたは絶対に見捨てられない。それを、信ずべしと。これが阿弥陀経。二重眼の心を解かれる。偽情を晴らすのは一人の力では難しい。偽情を起こした人にはですね、その人のことを大事だと思う人が関わってですよ。ね。そして、そして、ね。あなたの存在が大事なんだよ。あなたは一人じゃないんだよ。ね。あなたを見捨てていくわけないじゃないかと。ね。そう伝えてあげなくちゃいけないんです。それが偽情を晴らすために必要なことなんです。
それを言葉でかけてあげればいいんです。
そうそうそう。これが二重眼。で、偽情がその言葉が届くと少しだけ晴れて心が楽になる。また十九眼に戻る。よし、頑張るぞ。でも頑張ってもまたやっぱりダメだとこうなると、そうするとまたなんかうじうじ言う。
僕たちダメなんだよ。ダメ、何回も言ったり、ダメダメダメってこうなるわけですよ。
そうすると、いやいや、一緒に頑張っていきましょうと。ね。あなたを見捨てるわけないじゃないですか。こうかけていくと。そうすると、また偽情が少し晴れて、ね。また十九眼頑張るようになっていくと。十九眼で頑張り、二十眼に偽情を起こし、十九眼で頑張り、偽情をね、二十眼に偽情を起こし、何度も何度も繰り返して、何度も何度も迷惑かけて、何度も何度もイジイジして、ね。つくづく私は、いじいじっぽい人間だなと。でも、私を見捨てないこんな人たちがいるんだと。だから、私は守られているんだな。私は一人じゃないんだな。クエ一緒だと。こうなっていくんですね。
何回ぐらい繰り返せばいいっていうのは、その
何度でも何度でもという歌がありますよ。偽情が深いほど何回も何回も繰り返すわけ。
それを支えるためにそばにいるんだから、
ね、これが三眼転入。ああ私は自分で弥陀の本願を信じることはできないけど、だけど私は見捨てられない存在なんだなと心から知らされた時に十八眼に入る。ああ、私の力ではこの道を進むことなんてできない。 だけど私をね、私がこの道を進んでこれたのは私を見捨てずにいてくれたこの人たちがいるからだとね、この人たちが私を見捨てずにいてくれたから私は今日まで進んでいくことができたんだ。私は一人じゃないんだなと議場が晴れて十八眼の身になる、打ち任せる身になる。これが三眼転入のね、童貞なの。私の役目は奈落の底に突き落とす議場を起こすためにね、逃げなくさせて奈落の底に落とす。皆さんの役目は議場を晴らすためにこう頑張ってねと話を聞いてあげたりする。そうやってまたよし頑張る、頑張って頑張るよ、もう一度逃げ出したいという気持ちを抑えて頑張っていくよ、これでもう頑張るかと思ったら舌の根も乾かないうちにまたもうどうだっていいんだよ。そうそうそうそう。
すごい大変だな、大変な。でもその通り18眼に
出る。そう十八眼に出る。そのみんなが諦めない力が弥陀の本願力なんです。私たちが頑張れるのは自分の力で頑張ってるんじゃなくて、目に見えない阿弥陀仏の本願力によって頑張ってる。の世界に出れるんです。以上です。